ではここからはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日はお電話でつながってくださっています。ご紹介します。和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお話を伺ってまいります。和田先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速今日のご相談なんですけれども、このようなお手紙が来ています。私には県外に住む親がいるのですが、認知症もあって弁護士さんが成年後見人になっています。普段その弁護士さんと接点はほとんどありません。親の資産がどうなっているのかもわかりません。そういう状況で親に万が一のことがあった場合、相続の話になると思うんですが、どのように話を進めていいんでしょうか。弁護士さんに聞いてもいいんでしょうか、というご相談なんです。
はい、そうですね。で、まあ、結論的なところから言うと、まあ、その問い合わせをしてもらって、まあ、全く問題はないと思いますね。で、まあ、成年後見人、まあ、成年後見制度って今広く、まあ、利用されているわけですけれども、はい、そのご家族がね、などの身内の方が、まあ、成年後見人になるという場合もありますし、うん、例えば弁護士や司法書士さん、社会福祉士さんなどの、まあ、その専門職の方がつく場合もあるわけですね。
はい、
で、身内の方が、その親族、ご家族の方が成年後見人をやっているというような場合には、うん、その何だろう、資産状況どうなってんのというような聞き方がですね、はい、聞き方にもよるんですけれども、うんうんうん、かえってその成年後見人であるご親族との関係性を悪くするようなこともあるっちゃあるんですけれども、
いやそれちょっと心配しますよ、やっぱり。
そうですね、うん、で、まあ、ただ弁護士といったその第三者の場合には、資産状況どうなってますかというふうに質問されたところで、その関係性が悪化するってことはなかなかない話なので、まあ、聞いていただいて大丈夫なのかなとは思うんです。ただちょっと法律上、まあ、成年後見人の側からするとちょっとややこしいというか、法律上厄介なことがあるんだよなというところなんですね。
それ具体的にどんなことなんですか。
まあ、問い合わせる方、まあ、それ問い合わせる状況場面によってはですね、うん、これも成年後見人の判断次第なんですけども、やはり守秘義務というのを理由にですね、いろいろとその情報を提供するのを断るということはあると思うんですね。
はい。
はい。成年後見人というのは、その判断能力が、まあ、劣った、まあ、鈍った方のために、まあ、裁判所がその財産を管理しなさいねという形で選任される専門職になるわけなんです。
うんうん、
ということは、その職務上知り得た情報というのは基本外部に漏らしてはいけないわけですよね。
はい。
まあ、これが守秘義務ですから。うん、でそうすると極論、その非成年後見人であるそのおじいちゃん、おばあちゃん、ご本人以外の方は、まあ、極論第三者になってしまうわけですから、その第三者に対してその情報提供をするというのはいかがなものか、守秘義務の上問題になるんじゃないかというのはあるんです。
あら、
またあとはですね、ちょっとこれも少し込み入った話になりますけれども、成年非後見人、そのおじいちゃんおばあちゃん、
うん、
年齢的にですね、とそのお子さんが対立関係に立つ場合というのもあるんですね。
対立関係、
はい、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんがいて、でその間にお子さん2人いましたと、はい、でおばあちゃんはちょっと判断能力が劣っちゃったので、うん、成年後見人についたんだけれども、その間におじいちゃん亡くなっちゃったよと、そういった場合、じゃあおばあちゃんとそのお子さん2人が相続人になるわけですね。
そうですね、うん、
うん、そうするとおじいちゃんの残した遺産を、この3人で、そのおばあちゃんとおばあちゃん、まあ、その後ろにいる成年後見人とお子さん2人で相続分を争うという形になっちゃうわけですよ。
争う
ね、
うん、
で形式上対立関係になってしまったりするわけで、はい、そういったことも考えると、うん、問い合わせをされるのがお子さん、要するにその成年後見人にとってのお子さんである場合、
はい、
つまり将来の相続人になりうる人からの問い合わせの場合であれば、うん、まあ、成年後見人、弁護士として見たら、まあ、必要最小限度の情報を提供するというのは、まあ、許されるとは思うんですね。
はいはい、
ただ、まあ、およそ相続人にはなり得ないという立場の身内からの問い合わせというのは基本、まあ、お断りはするだろうと思います。
身内であってもね、
そうですね、はい、
まあ、ということはですよ、もしかしたらお子さんであっても、そのお子さんとその亡くなった方のご関係性によって、お子さんであっても一切の状況を教えてもらえないこともあるってことですかね。
そうですね、これちょっと非常にまた悩ましいところなんですが、うん、まあ、一切の情報を教えないということはさすがにないとは思うんですけれども、はい、やはり別の理由で後見人を、成年後見人を悩ませる場面というのがあると思うんですね、はい、まあ、どういう場合かというと、はい、まあ、仮にそのお子さんたち、まあ、身内の方に資産情報をつまびらかに明らかにした場合にですね、うん、まあ、そのまあ、やれああしろこうしろと成年後見人に対してですけれども、うん、その身内の存在がですね、成年後見人にしてみたら、その外部の圧力となってしまうケースがあるんですね、
うん、
その財産をこうしなさいああしなさいという形でですね。
なるほどね。
うん、で、青年、まあ、たまに勘違いされる方がいらっしゃるんですけど、青年後見人というのは、預かった資産を無駄に減らさないように適切に管理するだけで足りるんですね。
はい、
その資産を運用してプラスの利益を出すというような仕事では全くないんです。
あ、なるほどなるほど、そうですよ ね、うん、
そうですよね。預かった財産が逸失しないように、散失しないように適切に管理するのが仕事なので、要はその外部からそのああしろこうしろと、資産をこういう形でこう例えば不動産売却しろだとかですね、うん、そういうことをいきなり言われる筋合いというのはないわけなんですね。
それをする仕事ではないっていうことですもんね。
ということは、まあまあ、これも本当に関係性によるんですけど、そういうふうな事実上のリスク、プレッシャーというのを、まあ、成年後見人としては受ける場合があるので、やっぱりそこら辺はその情報提供どこまでするのかなというのは、やっぱり、成年後見人からすると考える場面ではあると思います。
なるほどね。
はい。で、まあ、今回ですね、まあ、まとめに、ま、戻りますけれども、うん、今回の場合、ご相談者はお子さんの立場ですから、何かしら情報を得ること自体、それ自体は全く可能だし、問題はないと思いますね。
はい。
で、成年後見人というのは、まあ、年に1回、基本、年に1回、裁判所にですね、定期的に報告をするです。財産状況は、そうです。財産状況はこうなりましたと。はい、で、収支状況はこうなりましたと。うんうんうん、まあ、言ったら、毎月の年金がこれだけ入りましたよと、
はい、
逆にいろいろと医療費にこれだけかかりましたよなんていうことを、まあ、年間通して1回報告するんですね、
はい、
そういった報告書のコピーをもらうということは、成年後見人としてもそこまで難しいことではないのかなとは思いますね。
裁判所に出す、定期的に出すコピーは、まあ、もらえるであろうということなんですね。
まあ、そうでしょうね。まあ、もちろんこれはもう成年後見人それぞれの判断次第にはなるので、うん、絶対ではもちろんないんですけれども、
まあ、でも、うん、まあ、どのようなところまで、聞けたり相談できたりするのは、一応その弁護士さんが成年後見人になっておられる場合は、問い合わせてみるのは丸っていうことですね。
丸ですね。丸です。はい。あとは成年後見人の判断次第になるかなというふうには思いますけどね。
なるほどね。
はい。はい。
まあ、ご高齢になる方、本当に多い今ですから、成年後見人立てていらっしゃる、親御さん持っていらっしゃる方も多いと思うんですよね。
そうですね。
ねえ。まあ、こういう時には、まあ、一応、どういうことになるか、ちょっと結果まだわかんないけども、弁護士さんに聞いてみて、これから、うん、あ、こういうことになってるのかという状況を把握するのはいいことですよね。
そうですね。うん、でも、まあ、成年後見人の側にも求められる姿勢ではあるんですけれども、基本対立関係ではないということなんですね。
なるほど、なるほど。うん、はい、お子さんなどの、はい、資産を受け継ぐ立場にある人と、成年弁護士さんは決して対立関係じゃないですよっていうことですね。
そうですね。まあ、時には対立関係にもなるんですけれども。
まあね、まあ、ああせい、こうせいと言われてっていうことです。
そうです。まあ、基本皆さん穏便にやっていきましょうよっていうことだと思いますね。
なるほど。だからまあ、そんな垣根感じずにまずはね、電話相談なりしてみてもいいかな、
うん、そうですね、うん、そういうことだと思いますよ。
そうですね、まあ、冷静にそういうこと、
はい、
でその成年後見人の役割っていうのをちゃんと認識した上で、話し合ったりお付き合いしていくべきですよね。
そういうことですね。あくまでも財産を管理するということ、
はい、
まあ、要するにマイナスさえ出さなければいいわけなんですね、
はい、運用する人たちじゃないよっていうことですね、
はい、そういうことですね。
わかりました、はい、今日は、はい、 年後見人について伺っていきました。和田さんどうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします、
は
い、次回はできれば
スタジオで、はい、お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。たくちゃん弁護士の法律相談、お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺ってまいりました。